ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部助教の真田純子さんです。真田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず真田先生、徳島大学工学部でどのような研究をなさってるんですか？
研究テーマは景観工学というのをやっています。景観工学っていうのは、風景をこう楽しむだけではなくって、そういうものがどうやってできてきたのかっていうのを工学的にというか、歴史的にとか、あと具体的な物理的な状況っていうのを把握しながら理解することによって、人間にとって良い空間っていうのはどういうものかっていうのを研究していくものです。
そしてこの徳大工学部研究室の番組の中でお二人目に出られた女性の先生でもあります。そうです
ね、はい、
まだ女性の教員は少ないですか？
そうですね、まだ少ないですね。
何人くらいいらっしゃるんでしょうか？
工学部の中でちょっと数えたことはないんですけれども、私が3年半前に来た時には建設工学科の、土木をやっている学科の中では80年の歴史の中で初めてということでした。
そうでしたか、はい。さて、真田先生、ご出身が広島県だそうですね。
はい、そうですね。
どちらですか？
広島県の福山市の端っこの方の田舎の方です。
端っこの方、はい、というとやはり自然豊かな土地で子供時代を過ごされたんでしょうか？
そうですね、家の前に川が流れていて、後ろと横と全部3方向が山っていうようなところでした。
子供の頃など川でいっぱい遊べたんでしょうね。
そうですね、だいたい5月から9月までは毎日川に入って遊んでいました。
どんなことするんですか、川で？
網で魚を追いかけて取るんですけど、飼ったことはないのでいつも返してたんだと思います。
その他、子供の頃の思い出ってありますか？
春にはつくしを取りに行ったりとか。
食べたことも？
そうですね、はい、食べたりもしていました。
うん、
秋以降は稲刈りの終わった田んぼを走り回って遊んでいました。
本当に自然の中で過ごされた先生ですけれども、はい、大学で社会工学科に進んだのはどうしてなんですか？
もともと理系が好きで、物理がとても大好きだったんですけれども、高校の先生に物理学科に進みたいっていうふうに言ったら、全然人間と関係ないことをやるから、もっとなんかこう人と関わりのあることをやった方が面白いんじゃないかっていうふうに言われて、確かにそれもそうだなと思って、工学の知識を生かして人と関わりのあることっていうのがやりたいなというふうに思って、進学の、いろんな情報雑誌を見ていたら社会工学科っていうのがあって、名前だけで決めました。
大学時代の授業で具体的にこんなことしたっていうのは覚えているのはどんなことでしょう？
設計の授業で、オートキャンプ場を設計するっていうのがありました。
授業の中で、オートキャンプ場を設計。もともと設計というのは何から取り掛かってどういうふうにしていくものなんですか？
まずは現地調査が必須だと言われて、で当時東京の、目黒区にいたんですけれども、箱根の大正地まで放り出されるというか、行ってこいっていう一言で、みんなでこうレンタカー借りたりして現地を見に行って、で、地形とか、あとそこから見える風景とかを見て、どういうものをこう生かそうかとか、どういうところに気をつけようかっていうのをまず考えるところから始めました。
その後は？
その後は図面を作ったりとかするんですけど、見に行ってしっかり考えて、あと講評会でいろいろボロボロに言われたことは覚えてますけど。
そうですか、はい。さらにイタリアへの留学も経験されてるんですよね。
そうですね、
まずやはりイタリアっていうのは街並みとか建築が素敵だからっていうことで選ばれたんですか？
ヨーロッパに行きたいなというふうに思っていて、でその中でイタリア料理が美味しいっていう理由でイタリアを選びました。
ちなみにお好きなイタリア料理は何ですか？
当時はパスタとか、あと結構イタリア料理ブームが来てた頃だった。炒めしっていう言葉が
流行りだした頃。
そうです、そうです。 いいなと思って行きました。
本場のイタリアンも楽しんでしまおうかと。
そうですね、はい、
そうですか、はい、で実際イタリアでの留学生活はいかがでしたか。
想像とまあちょっと違ったというか、初めはなんかあのミラノにあるようななんか最先端のモダンなデザインっていうのをすごくイメージしてたんですけれども、かなり実際には昔ながらの生活を守っていたりとか、あとは文化をすごく大切にするというのがあの印象に残っています。
旅行で何日かとか何週間行くのとは全く違う経験でしたか。
そうですね、全然違いましたね。
一番違うと思ったのはどんなところですか。
実際に住んでみると地域の人と交流することとかっていうのもやっぱり出てくるんですけど。
そうですね、
はい、効率をあの重視するっていうよりは人生を楽しむっていうことを重視するっていう方がなんか、ね、あのウエイトが高いのかなと思って、その辺がすごく面白かったです。
トータルどれくらいの期間行ってらしたんですか。
1年間行っていました。
1年間、はい、じゃあイタリアの四季を全部見たっていう感じになるんでしょうか。
そうですね、はい、春にいたのはフィレンツェだったんですけれども、冬にいたのがあのラブロっていうあの山岳都市で、有名ではないんですけど。
山の方なんですか。
そうですね、山のてっぺんにあの張り付いているようにあるあのちっちゃい集落で、そこに住んでるのが当時人口55人だけっていうようなところだったんですけど。
そんなところに日本から学生さんが来たよっていうことになったら大歓迎だったんじゃないんですか。
そうですね、まあ、大歓迎というかあの1日で有名になってました。
1日でも全員に名前知れ渡るという、
はいはい、あの当時インターネットとかがなかったんで、全部友達からのとか親とかからの手紙っていうのはあの本当紙の手紙で来てたんですけど。
ですよね、
はい、で私が住んでた部屋はあの結構古くて郵便ポストがなかったんですよ、
はい、
そしたら私があのインターンシップで働きに行っていた事務所に次の日から全部それが届くようになっていて、もう郵便屋さんも私がそこに来てどこで働いてるかっていうのも全部もう次の日から知っていたっていう状況だったんです。
なんとフレンドリーな。
そうなんです。
楽しかったですね。
楽しかったですね。でもう本当に中世から建て替わったあの建物がないような場所だったので、私が住んでたところもあの 岩山のにある町なんですけど、はい、岩を掘ってそこに床と壁と屋根をつけたような家だったんですよ。
それは生活するには不便なんじゃないですか。
ちょっと不便でしたね。あの暖房が暖炉しかなかったので、あの薪を購入して、で毎日こう薪をくべて暖を取って生活していました。
いや日本ではできない本当にすごい経験を
です、ね、楽しかったです。
されてきたんですね、はい、もうこれだけの経験ですから、その後いろんな研究に生かされたんじゃないんですか。
その経験が直接っていうあのわけではないかもしれないですけど、まあ、いろんなものを見たりしたっていうのはすごくいい経験になりました。特にあの日本にいるとあのいい景観っていうとその伝統的なものがいいとか統一感のあるものがいいっていうような、あとまあ歴史があるものがいいっていうような、そういうイメージが強いんですけれども、イタリアに行ってみると、まあ、伝統があるっていうのは中心の方では当たり前の話で、
はい、
であの歴史的な建物なのでだいたい統一感もあるんですね。だけど歴史的で統一感があっても楽しいところと楽しくないところっていうのはやっぱりこう歩いているとあって、
はい、
だからこうすごい表面的に歴史的であるとか統一感があるっていうだけじゃない良さっていうのが街並みの中にはあるんじゃないかっていうのをこう実感できたっていうのはすごく良かったなというふうに思います。
今景観のお話が出ましたけれども、この現在の景観に関する研究を始めることになったきっかけというのは何かあったんですか。
大学の2年生からあの専門の勉強を始めたんですけれども、はい、その時の2年生の前期にあったあの授業がすごく面白くて、で景観をやろうというふうに決めました。
2年生の前期にどんな面白いことがあったんですか。
確か都市計画表現基礎っていう名前の授業だったんですけれども、はい、今ある都市をまあ表現したりとか、あとまあそこからいろんなものを読み取ったりとか、あとまあ公園があのどういう印象かっていうのと、それがその印象を作っているのがどういう形によってできてきているかっていうのを、まあ、プレゼンテーションするっていうような授業があったりしました。
じゃあ改めてその、はい、いい景観っていうのはどういうものだとお考えですか？
いい景観っていうのはその場所によって違うので、あの一言では言えないと思うんですね、
はい、
特にあの例えば官庁街であればちょっとよそ行きの顔をしているような街並みっていうか、そういうものがあのいいなって思えるし、あとあの飲み屋街なんかはやっぱりちょっとごちゃごちゃしてるっていうか、あの活気がある雰囲気っていうのが良かったりするので、あの一言で良い景観というのはこういうものですっていうふうに写真で示せるようなものではなくって、まあ、人がこう生活する上でこう心が豊かになるような風景っていうのがいいかなと思います、
うん、それからあの緑地計画士というのも今行っている研究だそうですね。
まあ、元々やり始めたのは緑っていいなってみんな思うじゃないですか。だけれどもあの結構実はそういう緑を計画対象にするっていうのは戦前ぐらいからっていうか明治になってから始まったもので、で緑があればいいっていうふうに考える考え方と、緑っていうのはまあ風景の一部というか生活の一部として考える考え方っていう2つあって、でそれがまあ日本の計画史の中でいろいろ入り混じりながら一つの形を作ってきているんですけれども、
はい、
まあ、そういうのをちょっと示したいなというふうな研究です。
そして佐那河内であのワークショップを行っているそうですが、こちらは？
そうですね、あの言葉で風景スケッチというあのワークショップを小中学生と一緒にやっています。
子どもたち相手の授業はまた違うんじゃありませんか？
そうですね、楽しいですね。あのすごく賑やかなので非常にあの元気をもらうような持っていかれるような感じですけどでもすごく楽しいです、
はい、言葉で風景スケッチワークショップというのはどこに景観工学の考え方が入ってるんでしょうか？
風景っていうのは形だけでできているものではなくって、その形を見た時に人が解釈する解釈のフィルターというか、まあ、そういう見えているものとそれをどこから見るかっていうのとそれをどう受け取るかっていう、その3つによって風景っていうのは成り立っているっていうふうに考えます、はい、で特にあの自然風景などはこう見ている対象をデザインするっていうのはなかなか難しいですね。山であるとか川であるっていうのを作り変えるっていうのはなかなか難しい で、ね、自然が豊かな土地でこう過ごしている人たちがどうやってこう風景っていうのをいいものだって思うかって思った時にはやっぱ解釈っていうフィルターの方を豊かにしていくのがいいのかなと思って、私はこういうふうにここの風景を解釈してるんだよとかっていうのを、まあ、みんなでこう見せ合って共有し合うことによってみんなの思ってる風景がこう少しずつ豊かになっていくっていうようなのを狙っています。
実際子どもたちの作品ご覧になってどうですか？
私がこう想像する以上の豊かさですごく楽しいですね。
ありがとうございました、はい、次回は真田先生の研究についてさらに詳しくお話を伺います。